市役所からのお知らせ。お知らせ。柔道整復師、整骨院、接骨院の正しいかかり方。骨折などの痛みに対して、柔道整復師、整骨院、接骨院の施術を受ける場合、国民健康保険が使えるものと使えないものがあります。国民健康保険が使えるもの、打撲、捻挫、挫傷、肉離れなど、骨折、脱臼の応急手当、応急手当でない場合は、医師の同意が必要です。国民健康保険が使えないもの、日常生活における疲れや肩こり、腰痛、体調不良など、仕事やスポーツによる筋肉疲労、マッサージ代わりの漫然とした利用、労災保険の対象の負傷、施術を受けるときの注意事項、負傷原因を正確に伝えましょう。外傷性の負傷でない場合は、国民健康保険か使えません。同一の負傷について、病院での治療と、整骨院、接骨院での施術を同時期に受けた場合は、原則として施術料には保険が適用されません。療養費、支給申請書は内容をよく確認して、必ず自分で署名しましょう。領収書は必ず受け取りましょう。施術が長期になる場合は、内科的要因も考えられるため、医師の診察を受けましょう。なお、適正な医療費の支払いのために、受けた施術について紹介することがあります。問い合わせ先、国保年金課、国保担当。ご存知ですか？公費医療費支給制度。保険の向上と福祉の増進のため、医療費の一部助成を行っています。助成内容の詳細は市ホームページを確認、または問い合わせください。なお、生活保護を受給している場合は対象外です。子ども医療、対象者、0歳から15歳になる年の年度末までの子ども、ID3300、ひとり親家庭等医療、対象者、ひとり親家庭の父親および母親、ひとり親家庭の子ども、父母のいない子ども、なお、小学1年生から18歳になる年の年度末までの子ども、ID3015、柔道障害者医療、対象者、身体障害者手帳の1級または2級の人、療育手帳 A 判定の人、身体障害者手帳3級かつ療育手帳 B1 の人、精神障害者保健福祉手帳1級の人、ID3016、医療証の更新、ひとり親家庭等医療重度障害者医療は、毎年医療証の更新があります。手続きが必要な人には、8月上旬に更新の案内を送付します。なお、10月から令和5年度所得で判定します。前年度所得超過で受給できなかった人は相談してください。子ども医療、ひとり親家庭等医療、重度障害者医療の本人負担額については、お問い合わせください。問い合わせ先、国民年金課医療年金担当。児童扶養手当、特別児童扶養手当の現況届。現在、児童扶養手当または特別児童扶養手当を受給中の人は、8月に現況届または所得状況届を提出してください。この届は、毎年8月1日における児童の養育状況や所得の状況を確認し、引き続き手当を受給する要件があるかどうかを審査するためのものです。受付期間8月1日火曜日から31日木曜日9時から16時、 なお8月20日日曜日も受け付けます。必要書類、詳しくは現況届、所得状況届の通知を郵送しますのでご確認ください。児童扶養手当の対象、対象者、ひとり親世帯で18歳以下の子ども、障害児は20歳未満を看護する父親または母親など、特別児童扶養手当の対象、対象者、法で定める程度以上の障害がある20歳未満の子どもを看護している父親または母親など、問い合わせ先、保育児童課。2種混合日本脳炎予防接種について、2種混合ジフテリア破傷風予防接種。2種混合ワクチンは乳幼児期に接種した4種3種混合ワクチンの第2期にあたり、ジフテリアと破傷風の免疫を長期に保つために必要な追加接種です。対象年齢11歳から12歳、標準接種小学校6年生。日本脳炎予防接種、日本脳炎予防接種の第1期は生後6ヶ月、標準的には3歳から7歳6ヶ月で3回接種します。日本脳炎予防接種の第2期は第1期の接種でできた免疫を長期に保つために必要な追加接種です。未接種の場合、2種混合予防接種と一緒に接種できます。対象年齢第2期9歳から12歳、標準接種9歳。日本脳炎の特例接種、日本脳炎の予防接種は健康被害の発生により平成17年度から平成21年度の間、積極的な勧奨を差し控えていました。これにより十分な接種ができなかった人に特例接種を実施しています。現在新たに開発されたより安全性の高いワクチンを使用しています。特例接種対象者、平成15年4月2日から平成19年4月1日生まれの人、20歳になる前まで未接種分を接種できます。予防接種を受けるには、1市ホームページに掲載の実施医療機関に事前に予約します。2当日保護者同伴で母子健康手帳または接種の記録ができるものを持参の上接種を受けます。問い合わせ先、子育て支援課母子児童担当、電話923-1113。養育費の確保を支援します。ひとり親家庭の人が養育費確保のために必要な費用について補助金を交付します。公正証書などの作成費用、対象経費、養育費の取り決めについて作成した公正証書などの作成費用や、家庭裁判所での調停に必要な収入印紙、戸籍謄本などの費用など、上限3万円。養育費保証契約の保証料、対象経費、保証会社と保証契約を締結するときに保証料として本人が負担した費用、上限5万円。共通の事項として、対象者、養育費の取り決めの対象となる児童を扶養している人で、令和5年4月1日以降に公正証書などを作成した人、または保証契約を締結した人。なお、保証契約は児童扶養手当受給者または同等の所得水準の人のみ。申請期限、公正証書などを作成した日または保証契約を締結した日の翌日から起算して6ヶ月に到達する日まで。なお、申請を希望する人は事前にご連絡ください。 問い合わせ先、保育児童課。敬老祝い金の支給は、口座振込にて対応します。新型コロナウイルス感染症の拡大により、敬老祝い金を口座振込で支給します。対象の人には8月上旬から順次お知らせの文章を送付しますので、確認のほどよろしくお願いします。対象者、88歳、99歳、100歳以上の市民。問い合わせ先、高齢者支援課。アピアランス・ケア用品の購入費を助成します。がん患者及びがん経験者のがん治療に伴う医療用ウィッグや補正具などの購入費の一部を助成します。対象者、1から4のすべてを満たす人、1、申請時に本市に住所を有する人、2、がんと診断され、がん治療などを受けた人、または治療を受けている人、3、世帯の市区町村民税の所得割課税年額の合計が23万5000円未満の人、4、福岡県内の他の地方公共団体から同様の助成を受けたことがない人。対象となる用具区分及び助成額。医療用ウィッグなど購入費の2分の1上限2万円。補正具など購入費の2分の1上限1万円。なお、助成は対象区ごとに1人1回まで。詳細は市ホームページでご確認ください。ID28572、問い合わせ先健康推進課、電話 920-8611。 人権擁護委員が表彰されました。多年にわたって人権擁護活動にご尽力いただいた石崎森山秀明さんが法務省人権擁護局長表彰、諸田木村律子さんが全国人権擁護委員連合会長表彰、西吉木鬼木博春さんが福岡県人権擁護委員連合会会長表彰を授与しました。問い合わせ先、人権政策男女共同参画課。新しい教育委員を紹介します。前任の田代邦夫さんの任期満了に伴い、和田紀明さんが教育委員に就任しました。教育委員は教育委員会の会議で教育行政の重要施策などを審議し、教育に関する基本的な方針の策定などの職務を行っています。任期6月10日土曜日から令和9年6月9日水曜日。問い合わせ先、教育政策課。防災週間、8月30日水曜日から9月5日火曜日は防災週間です。筑紫野市と太宰府市は防災の日である9月1日に合同で防災訓練を実施します。防災機関による各種訓練や自助・共助をテーマとした市民参加による避難訓練、消火訓練などを行います。見学もできますので、ぜひご参加ください。日時、9月1日金曜日、9時から12時。場所、諸田多目的グラウンド、市内大和座諸田。問い合わせ先、危機管理課。強風や豪雨に備えましょう。毎年9月から10月にかけて台風が接近し、強風や豪雨による被害をもたらしています。被害を少なくするため、次のような対策を心がけましょう。台風が来る前に、家の周りに吹き飛ばされそうなものはないか、 補強が必要なところはないか確認しましょう。非常食や非常持ち出し品、懐中電灯、携帯ラジオ、電池、食料などを準備しておきましょう。避難所や避難経路を確認しておきましょう。台風が近づいてきたら、テレビなどの最新の気象情報に注意しましょう。川などの危険な場所には近寄らないようにしましょう。不要な外出を控え、早めに帰宅しましょう。夏山登山を安全に楽しむために、登山を楽しむ人が増えるとともに、遭難救助の要請も増加しています。市は登山中の現在位置がわかるアプリ、ヤマップを提供している株式会社ヤマップと遭難ゼロ協定を締結し、アプリのデータを活用することにより、宝満山などの山岳遭難救助に役立てています。登山の際はヤマップを活用し、安全に登山を楽しみましょう。安全で安心な水道水の利用。住民福祉の向上と安全で安心して使用できる飲料水の確保を目指し、水道水の供給に努めています。現在の行政区人口に対する普及率は 85.1% です。給水区域内で水道水を利用していない場合は、利用の検討をお願いします。水道水を利用する場合は、市指定給水装置工事事業者へ申し込んでください。工事完了後、市が検査します。水道水を利用する際は、工事費のほかに加入金や手数料が必要です。井戸から水道水への切り替えは、加入金の減免規定があります。詳細は市ホームページをご覧になるか、問い合わせてください。ID 26294問い合わせ先、上下水道工務課、給排水担当。